詩編の22編ですね。で、今日は22編から24編までを学びたいと思いますけれども、この22編、そして23編、24編、特に22編がですね、メシア詩編と呼ばれるところです。キリストを予言する詩編であります。この22編が私たちが、まあ、いろんなこのキリストの十字架についてのこの予言を旧約聖書の中で読むことができるんですけれども、この22編も、まあ、その最も詳しい予言の中の一つであります。記憶に新しいのがこのイザヤ書の53章ですね。主のしもべが苦しみを受ける、痛めつけられる、その理由は私たちの咎のためである、罪のためである、彼の傷によって、打ち傷によって私たちは癒されたという、まあ、有名な神様の言葉がありますけれども、それがイザヤ書の53章です。そして22章においては、22編においては、詩編のこのキリストが通られた苦しみを、その肉体的な側面においても、そして精神的、霊的な側面において克明に記されているところです。はじめにこの箇所を読むときにですね、このダビデの賛歌とありますから、ダビデ自身のうめきだと思ってしまいますけれども、どうしてもダビデ自身にはこの当てはまらないことが多々あります。で、ダビデは御霊によってキリストのことを前もってこう明かしした、わけなんですね。まあ、それ詩編の中にたくさんあります。自分の経験を話していながら、この聖霊様によってこのキリストをこの予言しているという箇所多いですけれども、それが22編になります。そして興味深いことに23編ではキリストの十字架、その過去の働きだけではなくて、この23編では羊飼いなるこのメシアですね、主、つまり現在の私たちに対する働きが中心に書かれています。そして24編では今度は、再び戻って来られる王なる主、栄光の王なる主についてですね、書いてます。ですから、この苦難のしもべである22編、そして、現在牧者として私たちに関わっておられるその働きは23編、そして王として来られるその予言がこの24編にあるということになります。では22編をご覧ください。指揮者のために暁の目近の調べに合わせてダビデの賛歌、とありますが、一節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、遠く離れて私をお救いにならないのですか、私のうめきの言葉にも、とあります。我が神、我が神、このヤーウェを、主よという言葉を使わないで、我が神、我が神という言葉を使っています。そしてお見捨てになったのですか、かなり強い言葉ですね。今までにありませんでした。そこまでですね、ダビデがこの自分が切り離されているという、いくら感情的にそう感じていたとしても、ここまでは言っていませんね。そしてなんで遠く離れてお救いにならないのかということを言っています。で、ここの箇所を見て私たちはもう初めから十字架の上のキリストが、イエス様がこの言葉を話されたではないかということに気づくわけですね。イエス様がエロイエロイラマサバクタニ、というヘブル語あるいはアラム語ですね、その言葉を言ったときに、エロイという言葉が、その聞いていた人がエリアだと思った、それで、このエリアが来るのではないかというですね、ことをこう話し合っていたんですけれども、まあ、マラキ書にですね、主が来られる前にエリアが来るということが書いてありますので、まあ、そのことを話し合っていたわけなんです。 けれどもここですね、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。でうめきの言葉とありますけれども、これはですね、肉体的なうめきです。私たちもこの霊的に精神的にうめきますけれども、それ以上の言葉が使われています。もう肉体の上でもう言葉に出てこないぐらいの、このもう発声のする力もないぐらいのこの、この力のない姿ですね、このうめきという言葉は。そしてイエス様がこの言葉を言われたわけなんですけれども、イエス様は神のことを父とずっと呼び続けました。ご自分の父と呼び続けたわけです。けれどもこの時に限って我が神というふうに言った理由というのが、キリストが父から父とのこの永遠の関係、永遠の昔から持っていた関係がこの時点において切り離されるという苦しみを味わっているからです。イエス様がですね、この人間となられて、そして自分を卑しくして死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。でその十字架の死というのは、その肉体的な苦しみだけ、いやそれ以上に霊的な苦しみ、それが何かと言ったら、神の御子としての地位、神様との、父なる神との永遠の交わりが切り離された、つまり地獄ですよ。地獄の苦しみを今ここでイエス様が味わっておられるわけなんです。そして2節をご覧ください。我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません。ここだけ読むとですね、昼の間はずっと呼んでいるけれども、誰も神様が答えてくださらなくて、そして夕暮れになって夜になってしまったというふうに思ってしまうかもしれません。けれども福音書を読むとどうですか。イエス様が十字架につけられているときに、昼の間であったにもかかわらず、正午の時ですね、起こりましたね、真っ暗になったんです、空が。で実はこれも旧約聖書アモス書にこの予言されていることで、8章の9節と10節ですが、その日には神である主の御告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日ざかりに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を独り子を失った時の藻のようにし、その終わりを苦い日のようにするということで、暗くなったわけなんですよ。そしてイエス様は次に、ご自分が何で引き離されたのか、その理由を話しておられます。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。神が聖であられるからです。神様が清いために罪を負っている自分は引き離されなければならないということであります。罪というのは私たちとこの神様を引き離すわけなんですね。このイザヤ書の59章の1節と2節に、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと。この仕切りになっているがためにイエス様は今引き離されている。イエス様の罪ではなくて、もちろん私たちの罪を引き受けておられるからそのようになっているわけなんですね。そして4節、私たちの先祖はあなたに信頼しました、 彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。どうぞ。そうですね、このイスラエルの先祖、つまり出エジプト記から始まるですね、イスラエルのこの旅において、神様は決してイスラエルのことを、この見捨てておられませんでした。今は22編の5節です、けれども6節を見てください。しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり、民の蔑みです。完全に捨てられている状態です。その救いがない状態です。人間以下にされています。で、7節をご覧ください。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。今人間以下にされていることを虫けらということを、このイエス様が言われたわけですけれども、ちょっと待ってくださいですね、自分で救い出してみろと。いや、主が救い出したらいいじゃないかと。それだけ神に信頼しているのであれば、その主に身を任せたらいいのではないかと、こう言ってるわけです。そしてこの7節にある私を見るという、この見るという言葉、じっくりと他の人がその虫けらのような状態になっているときに、この見ているというこのことを表しているんですよ。で、イスラエルの死刑の方法は石打ちです。ですね。あの崖から落としてですね、それ落ちた人をこうのところにこう石を投げつけて、そして殺すわけなんですけれども、これが死刑の方法だったんです。そして新命記のところに木に吊るされたものは呪われているというのを書いてますけれども、その木に吊るされるっていうのも、その石打ちの刑にした後に木に吊るすのであって、木に吊るされている状態で、木にかけられている状態でこの死んでいくということではありません。つまりここの予言は実はイスラエルによらず異邦人による死刑を受けている、つまり十字架の予言であることをここからも見ることができるわけなんです。生きたまま木に貼り付けるというですね、そのこの見ることができるわけなんですね。そしてここの8節の言葉は覚えていますか？ユダヤ人の宗教指導者、祭司長たちが言った言葉です。マタイの27章の42節に43節読みますけれども、彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら、今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら、今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだからと。いうことで、ここの言葉を祭司長たちが言ったわけなんですね。イエス様の敵が神様の御心を成就させています。イエス様の敵がイエス様がキリストであることを証明してしまっていますですね。で、ここで大事なのが救いという言葉です。で、後で続けてこの22編で言っているこの私はですね、救いを求めています。救ってください、この21節に私を救ってくださいという言葉を書いていま す、ね、でもここの8節の 救い出させろという言葉と21節の救ってくださいという言葉の意味が実は違うわけなんですよね。で、この同じことを 私たちはルカによる福音書における十字架の記述において記録において見ることができます。イエス様が十字架につけられているときに隣にイエス様を罵った人がいました。でもう隣に彼も最初罵ったんですけども悔い改めて、そして、このそのイエス様を、まあ、なんですか弁護したっていうかその言った人いますよね。でその最初に罵った人はですね、俺たちを救ってくれとこう言ったわけです。でこっちにいた人はどうですか、私たちがこの罰を受けているのは当然だと、この方には罪はないと、でもあなたがパラダイスに行かれた時には私のことを思い出してください、こう言ったんです。同じ救いを求めていますけれども意味が違うんです。前者の方はこの肉体の命ですね、自分のいわゆる命生命です。後者の方は霊的な救いです。で私たちはこの前者の実際の命、その精神的なものも社会的なものも全て含めたところの生活の含めたところの命は失うことによって霊の命を得ていくという召しを受けています。ちょっとこれは難しいですかね、簡単に言ったら分かると思いますけど、これ日常生活の中でたくさんあるわけです。例えば自分が、この苦手としている人がいるとしま す, です、ね、でこの人と会いたくない、ちょうどヤコブと同じですね、エサウに会いたくない、ね、会いたくない会いたくない、自分を救おうとしてるんですけれども、神様の使いと格闘することによってその太ももの関節が外されてですね、で彼はでも勝利したんです、ね、救ったんです、びっこ引いてんですけど救ったんです。なぜですか、それは神様の御心の中に生きることができるという勝利を得たわけなんです。ですからパウロはこのことをキリストの苦しみとの交わり、そして復活との交わりという言葉で話しています。ちょっと見てみましょうか、ピリピ人への手紙の、2章の2章じゃないですね、ごめんなさい、3章でした。3章の10節と11節ですけれども、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死とどうなるんですか、同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。キリストの死を免れるようにという願いではなく、反対にキリストの苦しみに預かるということも願い、なぜかというと、この苦しみを預かった後にキリストが復活された後ように自分もその復活の命を得ることができるというふうに信じていたからなんですね。この連続です。私たちは自分の命を失っていくんです。それによって誠の命を得ていくわけなんですですね。では次行きましょう、9節。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました、母の胎内にいた時からあなたは私の神です。ここに聖霊によるこのマリアが身ごもった時のイエス様の姿が書いてあります。イエス様はこの8節のところでですね、この祭司長からこの罵りの言葉を受けたわけですよね、主に身を任せよという。そしてそれに対する神様への答えが、この答えというか祈りが、母の胎内にいた時から私はあなたにより頼んでいましたと。神の子だったんです。マリアの子である前に神の子だったわけですね。そして11節、どうか遠く離れないでください、苦しみが近づいており助けるものがいないのです。今後半に差し掛かっています。その十字架につけられて、 そして真ん中この半ば9時ぐらいから始まってですね、3時ぐらいに終わったんですけれども、その正午になってですね、この後半部分に差し掛かってますけれども、肉体の苦しみがもう極度に達しています。数多い大牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を取り囲みました。このバシャンにはですね、家畜が今のゴラン高原ですね、あのガリラヤ湖がここにある と、北東の部分ですね、にこのゴラン高原がありますが、そこがバシャンですね。でそこが、まあ、あの放牧をする、まあ、すごい適した地なんですけども、そこにいる強い牛が牛というふうに、まあ、イエス様は形容されています。でこれが、まあ、ローマの、人々ですね、あのローマ軍ですよ、兵士たちです。で彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように。ね、ちょうど自分を食い尽くすこの獅子のように見えた、ライオンのように見えたわけですね。そして私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。ここのところから私たちは医学的にもイエス様の体の中で何が起こっていたかを、見ることができるんですね。この詩編の有名な仲介書の中で、このダビデの宝庫というスポルジョンが書いた本があります。 Treasury of David 英語、その原文はあのインターネットでもタダで見ることができるんですけれども、翻訳も、確かされていると思います、日本語にね。で彼はですね、ここの14節から17節までの描写をですね、十字架の苦痛の詩的な、比喩的な表現、詩的な表現であると解釈しているんですけれども、今の現代医学では医学的に説明できるようになったんです。でまずここで、この書いてある水のように注ぎ出され、ということが書いてありますけれども、イエス様は十字架につけられる前に鞭打ちを受けられています。それゆえに血液が大量に出ていて、血液量減少性ショックという言葉があるんですが、血液の量が減ることによるショックですね、体液が極度に少なくなるために乾きを覚えるんです。水のように注ぎ出されという言葉にここに出ていま す、ね、極度の脱水症状になります。そして私たちはヨハネによる福音書のところを見ると、イエス様が死なれた時にローマ兵がそのイエス様の脇腹をこう突き刺した時にですね、水と血が出てきたという言葉があるんですけれども、それはですね、なぜかというと少ない血液を体全身に全身に回そうとしてですね、この心拍数が異常に上がるんですね。これ少ないからハーッと回すわけですよ。でそうするとですね、心機能不全に陥って、そして、このここに書いてある、心が蝋のようになるっていう、その心機能不全状態になった。そしてその時に心臓の周りに心外膜液という液体があるんですって。それが胸にも水が溜まって、そして突き刺した時にその水が出てきたというふうに言うことができるんです。ちょっと難しくてすみません、私もねあんまり分かってない医学的用語をずっと使ってるんで分かんないんですけれども、そしてですね、骨骨がみな外れたとあります。これが十字架につけられた後ですね、起こった現象なんです。この自分を支えているのはもう釘のみです、手足のみです。なので筋肉が後退するらしいです。そして体重のせいで関節が外れていました、イエス様ね。 そして次に、私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。極度の脱水状態だということを話しましたが、イエス様が十字架の上で乾くと言われたことを思い出すでしょうか。ですね、乾くと言われました。でこれはですね、肉体的な乾きも当然今話したようにあるんですが、地獄において乾くという言葉を言った人がいます。覚えてますか、あの金持ちとラザロの話ですね。あれ例えではないですよ。ラザロと金持ちの話で、そしてその下に水をですねつけてほしいと願ったのは金持ちがいます。地獄の渇きなんです。で罪の渇きなんです。ダビデがですね、後にこのもうちょっと言ったらですね、あのダビデが自分が罪を告白する前はもう渇ききっていたという言葉を使っています。罪によって渇きが起こるんです。でその渇きの究極が地獄なんですけれども、その渇きをイエス様がこの十字架の上で追われていたわけなんですね。そして16節、犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きましたと書いてあります。引き裂きました。新共同訳どうなってますか、そこ。
手足を砕く、
砕くですか。あ、はい、ありがとうございます。ここはですね、この引き裂くという言葉、獅子のように引き裂くという言葉はですね、もともとのヘブル語の写本はそのようになっているそうです。けれども70人訳によりますと、70人訳というのはあのギリシャ語の古代訳ですね、によりますと、刺し通すという言葉が使われています。刺し通すという言葉、つまり釘で刺し通したんだということです。引き裂くという言葉もですね、私いいなと思うんですね。なぜかって言ったらですね、この十字架、釘が刺されて引き裂くと、引き裂いて、実際に引き裂いてるわけじゃない、神経は完全にズタズタにされてるはずです。でまた医学用語言いますが、ここに走ってる神経はですね、正中神経って言うそうですね。正しい真ん中って書いて、中って書いて正中神経と言いますけども、それが破壊されてしまってる状態です。だからイエス様がここで、まあ、いずれの役にしても、その十字架のこの釘が打たれている状態をこの表現されているわけですね。そして17節、私は私の骨を皆数えることができます。想像できないですけども、関節が外れていて、その多分その骨が動くんでしょうね、この外れている骨骨が動いてるんでしょう。そしてそれがだから感じることができるんでしょう。そして彼らは私を眺め、私を見ています。さっき言った通りですよ、見る。これはだからユダヤ人の律法による死刑の方法の中にないんですよ。完全にローマによる十字架の死刑方法、これを予言しているわけなんですね。そして彼らは私の着物を互いに分け合い、私の着物の一つの着物をくじ引きにします。はい、これも文字通り成就したわけですね。覚えてますね、着物を4人の兵士たちが4等分しようとしたんですけども、着物が縫い目なしのものだったので、裂かないでくじを引いて誰か1人のものにしようということを言った、その言葉がダビデがいた時ですから、紀元前の1000年ぐらいですかですね、1000年ぐらい前に言っていたわけですね。あれは偶然の出来事だったという人たちはどうやってこれを説明するんでしょうか。陰謀だったという人もいるんですね。陰謀、これは計画して行ったことであると。ここまではできないでしょう。どうやって彼ら4人の兵士を雇うんですか。お金出してこうやれと言うんですか。 そしてもし陰謀を立てているのであれば、さっきの8節でイエス様の敵が予言の成就をさせるようなことは言わないはずですよね。ということですよ。そして19節、20節、21節、主よ、あなたは遠く離れないでください、私の力よ、急いで私を助けてください、私の魂を剣から救い出してください、私の命を犬の手から私を救ってください、獅子の口から野牛の角から。このようにしてその苦しみの祈りは終わってるんです。救ってくださいという祈りで終わっているんですけれども、先ほど話したようにその救いというのは違かったんです。 そのことについてヘブル人への手紙、ここの箇所を引用して話しています。ですね、5章7節、キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、5章の7節です、ヘブルですね、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。ここに書いてある救いですね、これは十字架から救ってくれという祈りだったでしょうか。違うんですよ、気をつけてください。イエス様はそのことについての祈りはもうゲッセマネのところで決着をつけておられます。この十字架における救いの祈りというのはよみがえりの祈りですね、よみがえりの祈りです。死から免れることを願ったのではありません、死んでも生き返ることを願ったんです。だから祈りが聞き入れられたって書いてますよね。もしこれが肉体の命だったら嘘になります。そうですね、嘘になりますよ、実際死んだんですから。そうではなくてよみがえったんだということであります。では21節の後半からです。あなたは私に答えてくださいます。これまでの祈りと全然違いますね。ダビデの祈りは黄泉の中であなたを賛美することができるでしょうかという祈りでした。死なせないでくださいという祈りでした。けれどもここはですね、死んだ後の生き返りの後の祈りですね。あなたは私に答えてくださいます。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。イエス様はよみがえられた後にマグダラのマリアに、この墓でですね、マグダラのマリアに会われて、その後に私の兄弟たちのところに行きなさいと言われたんです。その兄弟って誰か、弟子たちのことですよ。神の子であられるイエス様が弟子たちのことを自分の兄弟と言われたんです。そこでまたヘブル人なんですけれども、よかったら開いてください。2章ですが10節からですけども、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。 生とする方も生とされる者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。ここですね、同じとこですよ。ここを引用してるんですよ。ですからイエス様が今その教会でその聖霊を通してですね、ご自分もこのことを賛美しておられる、また私たちのこの賛美の中で共に賛美をしておられると言った方がいいでしょうかですね。で続けてみますよ。死を恐れる人々よ、死を賛美せよ。でそれイエス様がおっしゃってるんですね、私たちに対して。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。主を恐れる人々というのは異邦人も含まれているわけですね。恐れるものであれば誰でも。そしてヤコブの末、イスラエルのすべての末。で次に、誠に主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うこともなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。大改宗の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は死を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。イエス様はどういう誓いをされたんでしょうか。興味深いですね。イザヤ書の53章、同じく十字架の後の復活の後のイエス様の姿が書かれていますけれども、そこにですね、11節12節ですね、こう書いてあります。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。つまり義とすると彼らを救うという誓いですですね。それを果たしますと。イエス様は誓いを果たしてくださっております。そして、はい、26節戻りますよ。22編の26節、悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう。どうですか、この賛美による宣教が地の果て果てまでも続く、国々に広がっていくという、これが今起こっていることであります。エルサレムから始まりヨーロッパへと至り、そしてこの日本の地に至るまでもこの予言を私たちは見ることができるわけなんです。では28節、誠に王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる。つまりこれはイエス様が再び戻ってこられて神の国を建てられ、イエス様が王の王、主の主として世界を君臨される姿であります。地の裕福なものも皆食べて伏し拝み、塵に下る者も皆主の前に御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。彼らは来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。千年王国において、そのハルマゲドンですね、この大患難を通り越した人たち、まだ生身の体を持っていますから生まれてくるわけですよね。復活した体を持っている人たちは、まあ、子供は産みませんよ。結婚生活もなくなりますし、ね、すいません、すいません、私もですね、なくなりますんでだから関係ないんですけれども、そのまだ生身の体を持っている人たちが子供を産みますね。でこの、代々に語り継げていくという予言があるわけなんですね。すごいですね。これが実際にメシアが来られる千年前に告げられたものです。では今度は23編に行きます。23編、ダビデの賛歌、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ダビデは もちろん若い頃羊飼いでした、ね、で私たちあの羊飼いという風景を、まあ、その羊を飼っている風景を見ることがないので、まあ、馴染みはかなり薄いですよね。で実はですね、私あのイスラエル旅行この前行った時に、あの朝に、まあ、ディボーションを任されてですね、まあ、5分ぐらいこう分かち合った箇所が、このヨハネの10章ですね。あのイエス様が、私は良い羊飼いです、また私は羊の門ですと、言われたところを分かち合いました。で、その後にですね、この、まあ、その出発してですね行ったら、いろんなところで、このアラブのこの人たちがですね、この羊を飼っている姿を見ることができて、そしてよく考えるとですね、まあ、霊的にもそうなんですけども、まあ、この旅行の間、この旅行の仲間たちそのものがなんか羊みたいだなって、もうあっち行ったりこっち行ったりですね、この団長であるアーノルドをこうちょっと困らせながらですね、早く来なさいとかですね、まあ、分からずやっていうか、でもみんなついていくわけですよね。いつも気を使ってなければいけないけれども、羊自身もですね、この羊飼いを本当に信頼しているんです。このオーストラリアなどにあるこの非常に大きな牧場においてはその姿を見ることはできません。けれども今でもイスラエル、先ほども言いましたように非常に小規模な中東における、また東洋におけるですね、この羊飼いというのはそういうものではないんですね。ちょうどペットみたいなものです。個人個人を知っています、その一匹一匹を。ちょっと見てみましょうか。イエス様のその先ほど私が言ったこのご自分が羊飼いだとおっしゃったところ、ヨハネの10章ですが、一節からです。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからですと。わかりました。今その町のこの入り口ら辺のところにですね、この囲いがあるんですよ。そしてまあその門番がいるんですけれども、この牧草地に連れて行った後にですね、町に戻ってきます。そしてその門番に任せて自分の家に帰って一晩寝た後にまた戻ってきます。でその囲いの中にはいろんなその羊飼いの羊が宿泊しているわけなんです。で朝になって戻ってきます。そしてその羊飼いが自分の羊、名前一匹一匹に名前をつけています。で名前を呼ぶとですね、出てくるんですよ。そしてそしてではなくて、でも例えば私の羊飼いでないこの羊、その名前を呼んでですね、その声を真似てですね、はい出てきなさいとかって言ってですね、その人の声の真似をして言ってもシーンとしてるわけです。何の反応も示さないんです。でその羊に近づくものなら逃げていきます。わかりますか。それだけ知っているんです。羊が聞き分けることができるんです。なぜそこまで聞き分けることができるのか。それは羊飼いが羊を養っているからです。羊はおバカさんの動物です。野生化することは決してできないそうです。家畜いますよね。いろんな家畜がいます。例えばヤギとか勝手に草食べるんですよ。ほっといても。でも羊はですね、ダメなんです。すぐ迷っちゃうんです。ですね。そして食べさせるとですね、そこばっかりずっと食べていくから、剥げちゃうんですってね。だからしょっちゅう場所を変えていかなければいけません。面倒かかるんです、まあ、ちょうどなんていうのかな、子供を育てている親だったら分かりますけど、まあね、もう小学校の高学年ぐらいになったら、まあ、勝手に遊んでくれるからいいけれども、まあ、2歳3歳4歳、お母さん大変です、 ね、いつも気にかけなければいけません。そういう状態です。でも羊自身は自分が羊飼いに信頼しなければ生きていくことはできないということを同時に知っています。だから勝手なことをしません。それの羊についていくんです。でこっち行きなさいって言ったらそっちに行って、あっち行きなさいって言ったらあっちに行くという人格的な個人的な関係。だからイエス様が次にこの14節のところで、ヨハネの福音書の10章の14節のところで、私は良い牧者です、私は私のものを知っています、また私のものは私を知っています、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です、また私は羊のために私の命を捨てます、と。命を捨てるほど命をかけてくださっているので、彼らは知っているんですよ。そして後で命を私は取り戻すということをおっしゃっているんですね。これがさっき見た22編の内容なわけなんです。その方が羊飼いとなっておられるので、私たちは乏しいところなくその生きていくことができるということですね。で2編、23編の2節をご覧ください。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。食べるのも生きるのも飲むのも、この主が導いてくださるんだということですね。イエス様が言われました、ね、私が命のパンであると。そして飲むことにおいても、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われましたね。そして3節に、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。魂を生き返らせてくださる方ですね。スポルジョンはこう言ってます。主は魂が悲しんできたらそれに元気を与え、罪で汚れたらそれを清め、弱い時には強めてくださるですね。これが魂の生き返らせ、リフレッシュメントと言ってもいいですね。リフレッシュメント分かりますよね。リフレッシュメントって言ったら、なんだかの空港でなんかのシャワー室があってですね、そういうご飯食べ、なんかちょっとジュースでも飲むところがあって、そういうのリフレッシュメントって言うんですけれども、ちょっと疲れている時にですね、生き返らせてくれる。そして義の道に神様が導いてくださるんですですね。義の道です。私たちが義を行う時というのは、イエス様を愛しているからです。無理やり自分がこれを行わなければいけない、行わなければいけないと言っても行うことができません。立法主義的に行おうとしても無理なんです。これがちょうど羊をまだ信頼できて、羊飼いを信頼できてない羊のようなものですね。いくら頑張っても無理な話です。けれども命まで捧げてくださったというその羊飼いを知っていますから、私たちがイエス様の戒めに従うときは、それはイエス様を愛しているから従うことができます。イエス様が言われました。もしあなたが私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。戒めと愛というのが、この切っても切り離せない関係なわけなんですね。そして、次いきますけれども、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです、と。死をも恐れないんですね。死のうと、この死の恐れがあるときも災いを恐れない。それほどイエス様が一緒にいて守ってくださる、これが私たちの希望です。私たちの大きな約束です。死をも恐れない、臨在って言ってるでしょうか。永遠の命ですね。そして私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。ちょっと場面が変わっています。ここではですね、羊飼いの話ではなくて招かれた客の話です。でここのところ、おそらくはダビデがアブシャロムから逃げてヨルダン川の方に行った時にですね、このバルジライという金持ちの人が、そのダビデが逃げてきた人たちに、逃げてきたダビデのその周りにも、この一緒についてきた人たちいますよね、に食、たくさんの食事を与えた、その時のことではないかと、言われていますけれども、 この食事を整えてくださると。主がそれをしてくださると。しかも適膳でですね、油を注いでくれると。この油はあのね、預言者とか祭司とか王が任命される時にも注がれますけれども、客に対しても行うんですよ。客に対してもちょっとなんか今やったらちょっと危ない、あのなんか信じられ、ちょっと待ってくださいって話になるわけなんですけれどもあの当時はそうしたらしいですね。だからあの覚えてますか、あのシモンというパリサイ人の家にイエス様が招かれた時にですね、あのシモンにイエス様が言われました。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。これ、ま、もてなす時にする行為だったんですね。それが適膳なんですよ。適膳、これあの世に出ている時に思い出してくださいですね、神に敵対的、反対している、そういう人たちの前にいても、私はちょうど主と食事をしているというその確信ですね。私は主と交わっているんだよという確信であります。そして最後に、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。命と命の日の続く限りですね。だから自分の今の肉体に生きている限りです。慈しみと恵みが追ってくる。そしていつまでも、つまりその天国ですね。この主の家といった時にですね、この旧約の生徒たちも必ずしもあの地上の幕屋であるとか神殿だけを意味しているのではありません。まだダビデは神殿見ていませんですね。自分天幕のところにですね、この契約の箱があるだけですよ。見てないです。これは天における神様の家ですね。いつまでも住まいましょう。では今度は24編、ダビデの賛歌とありますけれども、先ほど話しましたように、ここは将来のこの宮に入ってこられる栄光の王の姿であります。おそらくはこの背景は、ダビデがエルサレムに契約の箱を持ってきた時の、まあ、シーカであると考えられるんですね。そしてそのことをその時にですね、まあ、コーラスでもってこの歌ったのではないかと言われていますけれども、覚えてますか、あの契約の箱ですね。あのまずあの城に置いてあったこの契約の箱、ペリシ人との戦いでですね、その箱そのものを持っていったら勝つことができると思って、まあ、お守りみたいな考えてたんですよね。見事にダメだったと。でそれでペリシ人の町に行ったんですけども、その契約の箱が置かれている町にこの種物ができてですね、みんながこの梅あの もうどっかにやってくれって言ったと。それでこの牛舎に乗せてですね、その牛が行ったところがこのベテシメシというところだったんですね。この境の町ですね、ペリシ人とユダヤ人の境の町なんですけども、でも彼らもですね、神様のこの掟というのを全然知らなかった。蓋開けちゃったんですね、あの贖いの蓋開けてしまいました。そしたらたくさんの人が死んでしまいました。それで長いことですね、祭司の家に置かれていたんですね。祭司の家、このちょっと待ってくださいね、このキルヤテエアリムという町に置かれていました。そしてダビデがそこから運び出すときに、まあ、ダビデもあまりまだ分かってなかった、周りの人たちもよく分かってなかった。それをまた牛舎に乗せて行ってしまったわけなんですよ。車に乗せて、そして、それあのこのあの契約の箱が落ちそうになったのをこの手に取って押さえようとしたら死んでしまったと。それで、また違うこの祭司の町に置いていたんですけれども、その家が祝福されました。そこでダビデが今度は生贄を捧げながら、そして契約の箱はどうやって持つんですか、牛舎じゃなくて横棒差し入れてですね、ちょうどあの神輿みたいなもんですね、あの神社のね、それで担いでですね行くんですよ。でそして6歩歩いたらですね、全種の生贄を捧げたんです。すごいでしょそれを続けていった、ね、で、この入っていったんですね。でその時にこの歌ったのではないかとこう言われています。では1節2節、 地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。まずダビデが歌ったのは天と地をお作りになった神様の栄光です。契約の箱というもの、その小さな箱を運んでいるんですけれども、ダビデはそこに神が住んでおられるのではないということはよく知っていました。ダビデの子であるソロモンも同じことをですね、神殿の奉献式の時に祈りました。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことですというふうに言ってるんですね。ここ大事です。覚えてますか、先ほど言ったペリシテ人との戦いにおいてはこの契約の箱そのものがですね、力があると思ったんです。まず私たちが神様に祈るとき、また信仰生活を持つときにですね、忘れてはならないのは神が天と地をお作りになった、つまり自然の中に神の栄光が現れているという大きなビジョンであります。この大きなビジョンを、幻を持っているときにですね、私たちは些細なところ、些細なことが本質的な問題ではないことが分かってくるんですね。教会の中で何かが起こります。わかりますね、人間関係で、まあ、夫婦の関係でね、お互いに分かってるんですけれども、なんでこんなに小さなことで喧嘩してるんだろうな、お互いに分かってるんです。でもね、それがまあ、つきものなんですけれども、本当に小さなことで、これがですね、本質だと思ってるんですよ。私たちは忘れてくださいですね。互いに許し合いなさいという言葉がありますが、許すの本質はですね、過ぎ去らせるっていうことです。英語だと Let it go、Let it go、これ一生懸命掴んでるんですね。ぐーっと話したくありません、話したくありません、話してって、こういうふうに神様おっしゃってるんです愛は多くの罪を何ですか、覆います、ね、これペテロの手紙の中に書いてあります、ね、大きなビジョンを持ってください。これが本質なんです。次を見てください。3節、誰が主の山に登りようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか、手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を主体求める人々、ヤコブであるセラ。これから主の山に登ります。宮の中に行きます。ですね。で、ダビデはこのことを意識していたわけなんですよ。手が清いということ。そうですね、私たちが罪を犯すときって手を動かすとき多いですよね。手を動かせなかったら罪を犯せないことってたくさんありますよね。そうですね、 手がなかったらこうなかなかできない、まあ、手がない人は口を動かすのかもしれませんけれども、足を動かしたりですね、そういう話じゃないですよね。もう分かりますよね。でだから具体的な行動において清くしなさいということです。で、心が清い、これも分かりますよね。手が動いてなくても心が清くなかったらですね、ダメなわけですよ。まあ必ず出てくるんですけどね、イエスも言われましたよね。で、もし聖書って面白いなと思った、訳が面白いですね。川屋に流れるのですって書いてますよね、イエス様はね。外から来る、入ってくるものはですね、人は汚さないと、川屋ってなんかずいぶん古い言葉使ってますよね。まあでもね、便所って書かれても困っちゃうし、トイレって書かれてもまあ困っちゃいますんでね。まあなんとなくわかるんですけれども、汚さないんですよ。ね、何が汚すんですか？心、内側から出てくるものが私たちを汚すんだ。ですね。で次に、魂を虚しいことに向けず、これは神々に偶像に向けずとも言えるし、いわゆるむさぼりですよ、罪ですね、それに向けないでと。そして次に、欺き誓わなかった人、嘘をつかない人ということです。嘘をつかない、こういう人たちはが宮の中に入れる、聖なるところに入れるということですね。ですから、で一族とも書いてあります。私たちは何ですか？霊的に神の家族です。そうですね、否定しませんね。新約聖書に書いてあります。 あなた方は神の神殿であると書いてます。教会に清さが必要なんですね。これが必要なんです。その清くなければいけない、この私が言ってる清さというの分かりますよね。なんかタバコ吸ってはいけないとかですね、そういう話じゃなくて、あのこういろいろな規則の話をしてるんではないんですよ、ね、これを本当に私たち、この前も勉強しましたよね、あの良心を清く保つって話をしました。これをですね、かなり上のところに特に交わりをするときに持ってなきゃいけないんですよ。これが重要なんだと。で、自分もそれで自分を騙してはいけないんだということです。何か他のことをですね、とても重要にして、そうじゃないんだよ、こっちの清さなんだよと。あの今思い出したんですけども、ヘブル人への手紙のところにも書いたんですけれども、ですね、10章の23節から言いますけれども、あ、ここじゃないな、ごめんなさい、23節はあの互いに励まし合って集まることをやめたりしないでくださいというところなんですが、そこではなくて、ごめんなさい、12章でした。ヘブルの12章の14節からですね、ですか、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ何て書いてますか、誰も主を見ることができません。はい、私たちが心が清くなかったら礼拝ができないんですよ。わかりますね。礼拝さえ、神様に会うことが礼拝じゃないですか。それさえもできないんだって言ってるんです。で、次に見てください。そのためにもあなた方はよく監督して、何を監督するか、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、ここです、ここです、わかりますね。ここから来て苦み、そして他の人に汚れを与えていくということ、だからそうならないようによく監督しておきなさいということで、この清さというものを教会の中でですね、本当に一人一人が監督を、それぞれが自分のこの魂を監督していく必要があります。責任がありますですね。まあ、あのこの国に住んだら納税の義務があったり、法律を守る義務がありますけれども、教会においてはこの清く保っていくという義務があるわけなんですね。そして次に7節、門よお前たちの頭をあげよ、永遠の富よ上がれ、栄光の王が入ってこられるですね。はい、当時の門はこういう門ではありません。扉を上げていくものです。わかりますか。だからここでお前たちの頭をあげよと、そして上がれ、栄光の王が入ってこられる。まあ、ダビデが入ってくるときに、このことをですね歌って、そして次の8節で栄光の王とは誰か、でこの答えるんですね、この聖歌隊が答えるんでしょう。強く力ある神、戦いに力あるか、あ、 主ですか、強く力ある主、戦いに力ある主。でまたダビデが、もうよお前たちの頭を上げよ、永遠の富よ上がれ、栄光の王が入ってこられる、栄光の王とは誰か、そしてまた万軍の主、これぞ栄光の王、こういうのを歌ったわけです。わかりますか。掛け声ですよ。で、まず栄光の王が入ってこられる。誰かって言った時にダビデ自身じゃないんですね。こう見ると何ですか。強く力ある主ご自身だというんですね。永遠の塔とも書いてありますけれども、まあ、あのエルサレムのね、あの門というのは本当に古いですね。今あるのはオスマントルコ時代ですね。14世紀15世紀あの時代ですから、まあ、それでもすごくあれなんですけども、あのですね、今見てる城壁が、あのイエス様の時代の城壁だと思わないでくださいですね。でも似たような場所に、あのかなり重なった場所に城壁を建てています。地下に埋まっています。でこれはなかなか掘り起こせないんです。理由わかりますか。ムスリムの墓墓地があるんですね。特に東側ムスリムの墓地があるために掘り起こしたらやばいことになります。まあ、あのでもですね、 ある時にまあ、クリスチャンの人だったみたいなんですけども、あの黄金の門というのが東にあって、今も閉ざされてるものなんですけどもね、あのオリーブ山から見るとすごい黄金と言われるごとくとても綺麗です。その後ろにあの黄金ドームがあるんですね。庭のドームがあるんですけども、 みたいですね。でそこの雨降ってるザーザー降ってる時に歩いたんですって。そしたらなんか土が柔らかくなっててドカッとあの地下に落ちてしまったらしいですね。であの目が真っ暗でもう何も見えてなかったんですけれども、あの慣れてくるじゃないですか。そう見えたのが何世紀だったかな、2世紀だったかな、その前にあった城壁の門があったんです。でもそれでもまだイエス様の時代の時のはもっと下にあるんですよ。というように本当に世々にわたる門なんですね。だから永遠のとと言ってます。でも世々にわたるといくら言えどもここにはもちろん本物の意味も含まれているわけです。永遠のと、つまり神の国の都の城壁の都であります。そしてそこに栄光の王が入ってこられるわけなんですが、エゼキエル書を開いてください。エゼキエルのテーマは主のシェキナーというその栄光の輝きですね。それが去ってけれどもまた戻ってきたというですね。それがテーマです。まずですね、一章にですねこの、ケルビム の、 あの幻があってですね、そして8章から10章に徐々に死聖所からその神様の栄光が徐々に離れていくのを見ま す、 です、ね、で神殿というのはその死聖所が一番西にあってですね、そしてこう聖所から出ていくこの東の方出ていくわけです。わかりますか。そして全部出ていくときには東の門を通るわけです。でその東の先には何がありますか。オリーブ山があるんです。でそこで終わっちゃってるんです。主の栄光がケルビムがオリーブ山のところにいると。でそこからもういなくなっちゃってるんです。あれどこ行っちゃったのかなですね。でその後に70年後にこのイスラエルの人たちが帰還して、そしてこのエズラの時代、そしてネヘミヤの時代にこのエルサレムが再建されました。神殿が再建されました。そしてヘロデの時代になった時に改築した、まあ、改築したといってももう最初からさらから全部建て直したんですけれども、ヘロデの時代、その時は、ね、イエス様がおられた時のね、地上におられた時の神殿ですけど、その時にも栄光は戻ってないんです。でこれから神殿が建ちます。で どの神殿か、まず偽物なんです。皆さん覚えてくださいね。もう何回も学んでますけど、本物来る前に偽物が来ます、ね、本物のキリストが来る前に偽物の救世主が来ます。反キリストですね。本物の平和が来る前に偽物の平和が来ます。同じように本物の神殿が建てられる前に偽物の神殿が建てられます。でそれがイザヤ書にも書いてあるし、そして黙示録の11章のところに書いてあって、そして2人の証人が火を吹いて、文字通り火を吹いてこの予言をするんですね、偽物だということで。でも本物の神殿の幻がエゼキエル書に書いてあるんですよ。それ見つかりがですね、このエゼキエルに一つ一つ見せるんです。細かい、もういわゆるここに建築されてる方いらっしゃいますか。いないですね。おそらく建築家の人はですね、もう興奮しながら読むことができるような設計図ですよ、まさにですね。そしてエゼキエルのですね、3章見てください。1節からまず5節まで読みますけれども、彼は私を東向きの門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであった。またその幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようであった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内側に連れてきた。なんと主の栄光は神殿に満ちていた。戻ってきたんですよ。千年王国の神殿で初めて戻ってきます。そして44章を見てください。1節。彼が私を聖所の東向きの外の門に連れてくると、門は閉じていた。主は、44章ですね、私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がここから入られるためだ。これは閉じたままに入られたからだ。 これは閉じたままにしておかなければならない。ただ君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出ていかなければならないとですね。主がお入りになられたんです、東からです。この予言がさっき見た24篇になるわけなんですよですね。わかりましたですね。そして8節、あの24篇の8節を見ると、戦いに力ある主です。イエス様が戻ってこられます。戦いに力ある、ハルマゲドの戦いにおいて国々の軍隊を打ち滅ぼされます。そして栄光の王が入ってきて、最後に10節で栄光の王とは誰か、万軍の主ですね。神、ヤーウェの主、神様の名前の一つですね、万軍。これは地上の軍隊というよりも天使の軍隊です、ね、天使の軍隊です。この方が天使の軍隊の王であられるために、地上の軍隊に対してももう簡単に打ち滅ぼすことがおできになり、そしてこの方が入ってこられるんだよということになります。このように私たちはイエス様の栄光を今日見ることができました。十字架から始まりました。そして牧者であられるイエス様を見ることができました。最後に王なるイエス様を見ることができました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様、あなたは初めから終わりまで私たちの神であられ主であることを見ることができ、ありがとうございます。特に今はイエス様、聖霊様によって私たちを羊飼いとして導いてくださっていることをありがとうございます。私たちもっともっとイエス様を知っていく必要があります。なぜならば羊が声を聞き分けるんだ。その声を聞き分けていかなければいけません。神様、私たちが間違ったこの狼の声を聞くのではなくて、イエス様の声を聞く、その必要があります。神様、どうか私たち本当にもっともっと交わりを深くして、イエス様に信頼することを覚えて、そして自分が羊であることをちゃんと知って、イエス様に従っていくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。